今日はエレミア書1章です。このところには神の選びのことが記されています。一節に、アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアと出てきます。エレミアのことが語られているわけですけれども、彼は実は祭司の家系であった。ですから普通に考えるならば、祭司の子は祭司として神に仕えるということが定められていたわけです。ところがこのエレミアは祭司にならなかった。預言者になった。じゃあ彼は自分の思いで預言者になりたいから預言者になろうと、そうではなかったということであるわけです。そこには神様が彼をあえて祭司の中から預言者として選び、彼を立てたということがこの一章に語られているわけです。五節を見ると、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。体内に形作る前から、まだ生まれるもうずっと以前からあなたを知っている。神様は全知全能です。全てのことを知られる。本当に不思議です。だから知るということは、決してこのエレミアはロボットのように機械的に神様が命ぜられることを行っていたのかっていうと、決してそうではないということです。ただ単にロボットのように動いていたら別に知る必要も何にもない。でもその知るということは、良いところもあるけれども悪いこともある、弱さもある。神様はそういうことを全てをご存知であるということです。ですからエレミアは盲目的に、またロボットのように操られて神様に従っていたというのではなかった。彼は確かに人として生まれて自由意志があるし、そして彼の能力ももちろんあるということです。できることもあればできないこともある。もうそういう弱さをも神様は知っておられる。ところが神様はあなたを性別し、国々への預言者と定めていたと、そのように言われるわけです。性別する、もうそれは神のものとなる。そして神様が清くしてくださり、祝福を与えてくださる。これはエレミアに限ったことだけではなくて、私たちも信仰において性別されなければならない。神のものとして用いられて、そして特に神様が目をかけてくださり、そして神様との意思疎通がなければ性別されるっていうことはないわけです。他にもたくさん祭司はいたであろうと思いますし、彼よりも能力の優れた人たちはいたと思います。しかし神様は特別にこのエレミアを選ばれた。そして預言者と定めていた。預言者、すなわち神様から語るべき言葉を預かって、それを人たちに語るというような働きをするわけです。しかしエレミアは6節を見ると、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。まだ若い、そういう経験がないし確信もない。そして彼は分からないと言ったわけです。当然分からないわけです。彼はそういうことをしたことを一つもない。祭司の働きでしたら、父親がどういうふうにしているのか、それは聞いて分かるわけですけれども、しかし一体預言者としてどうやってやっていくのかは全くわからない。しかし7節に、主なる神様はまだ若いというな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。そのように神様は命ぜられたわけです。もうまさに 無謀としか考えられないことであったわけですけれども、しかしエレミアは信仰を持って神様が言われることに従って行ったわけです。そして8節には神様の一つの大きな約束があります。彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。これがもう神様のエレミアに対するもう絶対的な約束であるわけです。恐れるな、私があなたと共にいる、あなたを救い出す。それは先の預言者イザヤでも同じであったわけです。やはり恐れるなということがイザヤに対しての励まし、そしてあなたと共にいて救い出す。同じように神様はエレミアにもこのことを約束をされたわけです。そして彼のこの中心的な予言は何かというと、10節に、見なさい、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命する。引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、立て、また植える。何を引き抜いて、倒し、滅ぼし、そしてまた立てて植えるのか。それはイスラエルのことであったわけです。このことを語れ。それは非常に厳しい予言であったわけです。当然エレミア自身もイスラエルの民の一人であった。でも彼はこのことを語らなければならなかったわけです。そしてその見える印として二つのことを神様は幻を通してエレミアに見させられた。一つは11節に出てくるアーモンドの枝。これは何を表すのか。12節のところに私の言葉を実現しようという言葉が出てくるわけです。アーモンドはもう冬から春になるときに一番先に咲くっていうふうに言われているわけです。ですからこれは私の言葉は必ずもうすぐに実現する、そう言われたわけです。もちろんそれはそのようになっていくわけです。もう一つの幻は13節に煮え立った釜。実はこの煮え立った釜っていうのはバビロンのことを表している。14節には災いが来たからこの地の全住民の上に降りかかる。やがてはユダ王国も完全に滅ぼされてバビロン捕囚がその通りになっていくわけです。じゃあなぜそのことが起こるのか。その原因理由は16節にこの地の全住民の悪に対してことごとく裁きを下す。その悪とは何か。彼らが私を捨てて他の神々に犠牲を備え自分の手で作ったものを拝んだからだ。私を捨て自分の手で作ったものを拝んだ。もう神様から離れて偶像礼拝に陥ってしまう。これがエレミアのこの予言、イスラエルのために警告を語らないといけない。これはもう本当に大変なことであったわけです。ですからエレミアは涙の予言者というふうに言われるわけですけれども、どれほど彼がこれから苦労し、そしてまた涙を流さなければならなかったかということが分かってくるわけです。でもなぜ今私たちにこのエレミア書が開かれるんだろうか。実は私たちもある意味信仰においてはエレミアと同じような体験をしなければならない。まさに涙の川を渡っていく必要があるということです。ですから決してこのエレミア書っていうのは昔に書かれた言葉であって私には関係ない、ああ一つの書物として読んで知識だけ得たらいいのか、決してそうではないわけです。本当に自分もまたこの涙の川を渡っていくときにエレミアが神様がいかに忠実に従い、そしてまた神様はご自身の御業をなされるのを私たちはこの書から 学び得ることができるわけです。17節のところを見ると、彼らの顔に怯えるな、さもないと私があなたを彼らの顔の前で怯えさせる。神様はなんと、私の命令に従って、そして全てのものを語れ、彼らの顔に怯えるな、そうでなければ逆に彼らの顔の前で怯えさせる。だから私たちはこのことをまた信仰を持って受け止めなければならないわけです。おそらく私たちもこのような状況に直面する可能性がある。その時に私たちは神に従ってその通りにやっていくのかしないのか、そのことによって私たちの人生は大きく変わっていくわけです。しかし神様はエレミアにこの約束をされた。18節に、見よ、私は今日あなたを全地に対して、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、民衆に対して、要塞の町、鉄の柱、聖堂の城壁とする、もう堅固なものにして、そして全地にも王たちにも、そしてまた民衆に対しても強力なものにする、はっきりと約束されたわけです。ですから彼は確かに涙を流しましたけれども、悪に打ち勝ち勝利し、神の御心を行った。19節に、彼らはあなたと戦ってもあなたに勝てない、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。もう先にあった彼らの顔を恐れるな、8節にある、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。ですから私たちはこのことを経験するのか、それとも怯えて恐れて一生を終えてしまうのか。私たちはまたこのエレミア書を通して、神が共におられる、そしてまた勇気を出してその困難の中にあっても神の御言葉をいただき、証しし、そして語っていく、このことをまた私たちは体験し、神様の偉大さ素晴らしさをまた見るものとさせていただきたいと思います。